本日はイースター復活祭を迎えた後でありますが、改めて復活されたキリストにいかに向き合うのか、そのことを今日の御言葉を通して問われ教えられます。律法学者とファリサイ派の人たちがシュエスのもとに来て、いかにも低姿勢で先生と呼びかけ、そして印を見せてくださいと願い求めてきました。その前のところでシュエスを悪霊の頭だと言い、頭だから子分の悪霊どもを追い出して悪霊払いの奇跡をして見せているのだと、この律法学者たちは決めつけ、シュエスを非難してきております。ここで本気で尊敬を持った先生などと思ってなどはいません。印を見せてくださいというのも、お願いして求めているのではなく、印を見せてみろと要求しているのに等しいのです。この律法学者とファリサイ派の人たち、彼らは律法において、あるいは神の言葉について、いわば権威ある人たちでした。大変詳しいし、その律法を忠実に守る人たちでありました。彼らこそ日頃、先生と呼ばれて、一目置かれている人たちであります。その人たちが、先生と呼ぶわけですから、周りで聞いている人たちの中には、このナザレのイエスという人が高く評価されていると勘違いした人もあったかもしれません。しかし実際は全く逆でありました。ナザレのイエスと呼ばれているこの人物について、律法学者やファリサイ派の人たちは自分たちが納得のいく材料をよこすならば、与えてくるならば、神からのものとして認めてやろうという、極めて傲慢な姿勢が隠されているのです。納得し、認めるかどうかの主体は、自分たち自身だったのです。自分が主となり、相手を従となす。いわゆる主従関係。いかにも低姿勢に見せかけておきながら、印を求めるということそのものが横島なのです。嘘が隠されている。すり替えがなされている。シュエスはそれを見抜き、ズバリ言われるわけです。横島で神に背いた時代の者たちは、印を欲しがると。先生と言いながら、それを判断するのは自分たちであるとする。主たる立場にあるのは自分であって、従たる立場、すなわち、言われた通りに従って出すものを出すのがあなたの立場だ。先生と言いながら、真相はそこにある。主である自分が納得するものを出すのならば、神からのものであると認めてやってもいい。その時に、従たるものを認める。認定する基準は一体何なのかといえば、あくまで主たる己の知識や経験であります。本当に賢い人は、これをいかにも謙遜にやってみせるのです。己を主とし、キリストをはじめ自分の周りに関わっていく者たちを、あらゆるものを従とする者は、 謙遜な求めではなく、一見謙遜を装った傲慢な要求をしてくる。ここの律法学者とファリサイ派の人たちがそうです。それは主である自分が従である相手から必要と思われるものだけをつかみ取ろうとする姿勢なのです。もう少し具体的に申し上げれば、例えば聖書を読むときの読み方です。自分が主であるときに、その自分が納得がいき、あるいは自分にとって役に立ち有用であると思われる、自分の好みに合う、そういう部分だけをつかみ取るようにして読んでいくわけです。そこでは自分にとってあまり心地よくない言葉、気に入らないものは棚にあげたり排除したり、見えないように蓋をする。自分が納得し、自分が気に入るものだけを相手から取ってくる、つかみ取る。この姿勢、己を主とし、周りに関わるものを従としていく、この姿勢、生き方を180度転換させられる経験が、神との出会いの中で起こってくる、与えられてくる。旧約聖書に話を移しますが、旧約聖書の今日のニネベの人々、ニネベという町は古代の大都市です。アッシリア帝国の都でありました。そこには立派な図書館もあり、たくさんの資料が発掘されてきております。その大都市ニネベ、そこの人々は悪に染まり、ついに神の裁きによって滅びの宣告を預言者ヨナによって与えられました。神の裁きの告知をする預言者は言うのです。あと40日すればニネベの都は滅びると。あと40日すればこの都は滅びる。預言者ヨナは神に言われた通り、そのように町中の人に触れて回るわけです。旧約聖書においてこのような神の裁きが告げられるということは、もはやもう変えようがない最終判決を宣言されるようなものでは実はありません。神の裁きが預言者によって告げられるということは、そこに悔い改めのチャンスが与えられているということなのです。実はここで預言者として立てられているヨナは、最初ニネベに行って神の裁きを告げよと言われて、彼は嫌だと言ってニネベとは正反対の方向へ逃げ出していってしまったのです。なぜか、裁きの告知は悔い改めのチャンスを与えることになるとヨナは知っていた、分かっていたからです。外国の、しかも自分たちイスラエルを散々苦しめてきているニネベに、神の裁きを告げて悔い改めのチャンスを与えるなんて、まっぴらごめんだと。言葉は悪いですが、あいつらなどチャンスを与えられるまでもなく、とっとと滅ぼされてしまえばよいのだと、そのように思っていたと言える。しかし神の導きの中で反対の方向に逃げていったヨナは、嵐に遭い、大きな魚に飲み込まれ、 いわば死の淵を経験し、神より与えられた使命に立ち返ってくることになりました。一度は嫌だと言って逃げたヨナは砕かれて戻ってくるのです。そしてもう一度神様からニネベに行って裁きを告げようと言われ、ヨナはニネベに行き裁きを告げる。なんと、ニネベの人々はこのヨナの言葉を馬鹿にし、あざけって無視するのではなく、身分の高い者から低い者たちまで、皆荒布をまとい悔い改めたというのです。そして神の御前に断食をし、悪の道を離れ、不法を捨て、神にひたすら祈願するようにと王は布告を出し、町中がそれに従ったというのです。そうすれば、あるいは神が思い直されて、激しい怒りを鎮め、我々を滅びから免れるかもしれないというのです。その通りになりました。神は憐れみ深い神。神は彼らの技、彼らが悪の道を離れたということをご覧になり、この裁きを下されるという思いを思い直された。宣告していた災いを下すのをやめられたというのです。つまり、ニネベの人々は、神の裁きの告知を受けて、悔い改め、許された人たちであった。かつては己を主とし、傲慢に、己にとって都合の良いものだけをつかみ取っていこうとする生き方。そこには不法があり、悪が生まれてきていた。しかし、この預言者による神の裁きの告知を受け、神と出会うことを通して、神を主とし、己を従とし、神の言葉に従って生きる道へと転換していった。己を主としている生き方の時には、聞く耳というものを持ち得ない。しかし、こういう神との出会いを与えられ、新約に至ってはキリストとの出会いを与えられて、人は方向転換するチャンスを与えられるのです。悔い改めという言葉はよく何度も言われますが、180度方向転換するという意味の言葉なんです。でも今日のこのテーマからいくと、主従が入れ替わることなんです。自分が主であって、神様もキリストも聖書も、下手したら教会も、周りにいるすべての諸々も全部従にして自分を主にする、そういう生き方をしていた人間が、悔い改めるということは、神が主となり、キリストが主となり、自分が従になっていく。そういう転換が起こってくるというのです。自分を振り返るチャンスが与えられて、立ち止まり、考え、そして祈り、ついに気づかされる。自分を主とした生き方が、どんなに不自由であったか、やりたいようにやってきたつもりでも、実はいつも不安が影のようにつきまとっていた。自分が主であるということに固執した生き方は、実は自分のためにつかみ取ってきたあらゆるもの、あらゆる関係、あらゆる隣人、それを信用できずに、不安になり疑い、そして 試みていくことになるのです。人を試すことになるのです。もっと印をよこせと要求する。そこに悪しき循環が起こり、自分の力ではその悪しき循環から抜け出ることができません。自分を主とした生き方というのは、俺の人生は俺のものだ。私の人生は私のものだ。自分のやりたいことを追い求めて、それで生きていけばいいんだ。ところが、結局そこにはそういう悪しき循環が次々と巻き起こってきて、そのことに思いを煩わねばならなくなっていく。この自分を主としながら、様々な悪しき循環に巻き込まれていくところから本当に解き放たれるには、ただただ神の側からのアプローチによるしかありません。今日の旧約でしたら、預言者ヨナが使わされてくるわけです。新約聖書でしたら、主イエスが歩み寄ってくるわけです。一番印象的なのは、私は収税所に座り込んでずっと俺はこれでいいんだと思っていた徴税人マタイのもとに主イエスが歩み寄ってやってくるあの場面です。新約の後の時代の者たちは同じことがあります。主イエスは復活され、この聖書の御言葉を通して、今でも私たちにアプローチしてくる、関わってこようとしてくる。いろんな出会いを与え、いろんな事件や出来事を与えていく中で、聖書に向き合うチャンスを与え、教会の門を叩くチャンスを与えてくる。向こうからやってくるんです。主イエスの方から歩み寄り声をかけてくれる。それは復活によって今の私たちにも与えられるのです。復活された主イエスが弟子たちのもとにやってきて、傍らを一緒に歩まれることがありました。最初弟子たちはその方が主イエスだとは気がつかなかった。しかし、主との対話の中に、心は熱く燃えてゆき、そしてついにパンが裂かれる主イエスに出会って、ついにはっきりとした気づきと目覚めを与えられていくのでした。それと同じことが私たちにも起こるのです。与えられるのです。主イエスが言われているヨナの印とは、ヨナ自身が砕かれて、三日三晩大きな魚の腹に飲み込まれて、ついに悔い改めて神の言葉を告げ、今度はニネベの人々がその言葉によって悔い改めて許されて救われていった。これがヨナの印です。これは主イエスキリストの十字架の死と復活によって、すべての人が悔い改め許され救われるという、この今の私たちの教会で起こっている救いをあらかじめ予見した、いわば予計でありました。悔い改めない者たちを裁くのは、悔い改めたニネベの人々と今の時代の者たちと言われています。今の時代にもニネベの人々のように悔い改める者たちがあるということです。それは、復活の主の憐れみの中に予想もしなかった出会いや導きが与えられて、ついに御言葉に触れ、祈ることを知り、今も生きる復活の主との出会いを与えられていく。そこには、主たる者として生きてきた己の痛みと傷の満ちる足跡を振り返り、深い悲しみと悔いを持って主の前にぬかずき、悔い改めることが起こされてくる。あるいは起こされてきた。そして主の憐れみにすがり、その身を委ねていこうとする。謙遜に許しを いただいていくのです。つかみ取っていくのではなくて、いただいていく。そうやって、私たちは信仰の道を歩んできているのではないでしょうか。しかしです。私たちは、信仰薄く弱い。シエスも弟子たちによく言われています。ああ、なんと信仰の薄い者たちだ。嘆かれる。私たちもそう。そのために、ヨナのように分かっていたはずなのに、一度は魚に飲み込まれるような、いわば死の淵に立たせられるような経験までして砕かれてきているはずなのに、またしても己を主とし、そして自分が納得いくものを獲得してやろうという生き方に戻ってしまうことがあるわけです。ヨナは、ニネベの人々が悔い改めて、神がそれを許されたのを見てですね、へそを曲げるんです。一度は、悔い改めて預言者としての務めを果たしてきたんですけども、またしても己を主とするところに戻ってしまうんです。己を主とするところに戻っていくときに、ヨナはどうしたか。主であるヨナにとっては、ニネベというのは滅ぼされるべきだという結論があるんです。ですから、ニネベの人々が悔い改めると言ったって、そんなものは一時的なものでしかない。ニネベは結局は滅びるに決まっている。主たるヨナの結論がそうなんです。決まっている。だから、それを見届けてやろうとして、ヨナはニネベの町を見下ろせる丘にの上がってそこで座り込んで、ニネベの町を見下ろしていたというのです。しかし、日中の暑い日差しにヨナは参ってしまうわけです。そんなヨナのために神は、一夜にして唐ごまの木を這い入れさせ、その枝を広げて強い日差しからヨナを守ってやった。そうするとヨナは喜んだわけです。ああ、よかった。日の強い日が遮られ、守られてですね。喜んだって言うんです。しかし神は翌日、虫に命じてその唐ごまの木を食い荒らさせた。唐ごまの木は枯れてしまう。日を遮ってくれてた葉っぱはみんな落ちていってしまう。しかも神はですね、暑い暑い東風を吹かせて、その熱風と太陽の照りつける日差しの中でヨナはもうへばってしまう。ああ、生きてるよりも死んだ方がマシです、と彼は言う。そんなヨナに神は言うんです。お前は唐ごまの木のことで怒るが、それは正しいことか。ヨナは言うんです。もちろんです。怒りのあまり死にたいぐらいです。と。彼はまだ自分が主なる立場に戻ってしまっていることに気がついてないんです。もちろんです。怒りのあまり死にたいぐらいです。と。そんなヨナに神は言う。お前は自分で老することも育てることもなく一夜にして生じ、一夜にして滅びたあの唐ごまの木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられようか。そこには12万人以上の右も左もわきまえの人間たちと無数の家畜がいるのだから。ヨナは預言者として召され、一度は砕かれる経験をしながらも、そして砕かれながらその預言者としての働きを果たしたにもかかわらず、再び己を主とするところに陥ってしまった。そんなヨナを、神はなおも忍耐強く、再度の悔い改めへと導き、 神の憐れみと許しの中に生きるようにアプローチするわけです。語りかけていくわけです。私たちも同じではないでしょうか。何歳の時に聖書に出会いキリスト教に出会ったかはわかりませんが、まあそれぞれのね時があったでしょう。聖書に出会い、教会に出会い、そして復活の主に出会う恵みに預かってきた、いただいてきた。その中で気づきも与えられてきていた。あ、そうだそうだ、己を主とし周りのものをしかも神様までをも従としてきた。その傲慢と罪に気づくこともできた。そして悔い改めに導かれ、許しの宣言をいただき、救いにまで預かってきた。しかしまたやってしまう。またいつの間にか自分を主とする。しかも実に上手にお体裁を整えることがをしてしまう。これが厄介です。そしてその自分が神の名のもとに、信仰の名のもとに、キリストの名のもとにうまくお体裁よくこう包み込みながら自分が主にこう座り込んでいくときに、自分の思うようにならない事態が起こってきたら怒るんです。腹を立てて怒るんです。ヨナが怒ったではありませんか。お前は遠駒の木のことで怒るが、それは正しいかって言われて、もちろんです。怒りのあまり死にたいぐらいですって。同じことが私たちに起こるわけです。一人の信仰者として、キリスト者として、それなりにお体裁を整えながら。しかし、その主たる玉座にどっかりと座り込んでいく中で、自分が思い描いたような自分のシナリオ通りに、自分の価値観や美意識やそういうものと違うものがそこに起こってくる中で起こる。怒っていく。へそを曲げる。文句を言う。そんな私たちを、またまた復活の主は憐れみ深く、憐れみ深く、そういう私どもにアプローチしてきてくださる。考えてみれば、とっくの昔に見限られても良さそうなものなのに、それでももう一度立ち返るチャンスを、立ち止まるチャンスを、こうやって与えてきてくださっているのではないでしょうか。だから、もう一度悔い改めようではないか。一体誰が主であり、誰が従であるのか、もう一度振り返ろうではないか。そして、もう一度許しを頂戴しようではないか。主イエスは言われました。ヨナに勝るものがある。ソロモンに勝るものがある。ヨナもソロモンも神の言葉を預けられた者たちです。しかし私たちには神の言葉が間接的に与えられてくるのではなくて、神の言葉そのものが神なる御子、救い主イエス・キリストがおられる。だからその言葉を今一度新しく聞き、悔い改め、委ねて従っていきたい。そうやって世の光として私たちは世に使わされていきます。世の常識は己を主とせよっていうのが常識ですから、そこを180度入れ替えて、イエス様を主として生きていきなさいって言って、あそこの門から皆さん出て行った後ですね、ただでは済まないわけです。残念ですが。まさしく主イエスキリストのように、己を主として、 他者を銃として生きようとする価値観の中では、邪悪さ、横島、悪が湧き起こってきてしまい、その渦に嫌がうえにも皆さんは巻き込まれるであろう。そして時に疎まれ、時に排撃されるであろう。辛い思いを味わねばならなくなるかもしれない。しかし、私たちはここに新たな許しと、いつもお前と一緒にいるとの約束の言葉を受け取るので、掴み取っていくんじゃないですよ。受け取るので、出て行ったこの世の生活においても、私たちは変に私はクリスチャンだから、私はキリスト者だからと気負うことをせずに、おねれを主としながら、この悪循環の中で、こう、生きている多くの人々に対してですね、決して気負って、自分の信仰的な価値観を見せたり、押し付けたりするようなことはせずに、したたかに、信仰者、キリスト者としての喜びに、と感謝に生きていくことがきっとできます。ここにヨナに勝る者がいる。そうなんです。ここに、すなわちあなたの傍らには、ヨナに勝る方、復活の主イエスがいてくださる。だから恐れるな。恐れずに勇気を持って自分の持ち場に向かって立ち上がっていこうではありませんか。イエスを主とする人生がどんなに幸いで慰めに満ちたものであるか、多くの人に知ってもらうべく。